発電マンの
太陽光発電ラジオ講座。
このコーナーは株式会社発電マンの提供でお送りします。さて、第4金曜のこの時間は発電マンの岩堀義弘さんを迎えしています。今回もよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
第2金曜と第4金曜にお送りしてるんですけれど、はい、まず今年の初回の中で、
はい、
今どうも太陽光発電逆風なように感じるニュースが多いけど大丈夫ですかっていう話をしましたら、
はいはいはい、
逆風ものともせずに行くんだとも
う想定ないです
であのメガソーラーというよりやはり家庭用をしっかり足固めしていくという時代にもう一度入ったというお話をいただきました、ね。まあ、この辺のことを、ね、聞いてないという方は FM ハイのウェブサイトから入っていただきますと、
はい、
発電マンの太陽光発電ラジオ講座、この番組のバックナンバーをお聞きいただけますのでね、はい、またこれで聞いていただいたり、
はい、
そういえば何て言ってたかなというのを確かめていただけると何よりかなと思いますが、さて、その家庭用に関して、
はい、
システムは今までと同じように進んでいきそうですか？
そうですね、まあ、今まで海外メーカーの方はメガソーラーだとか大規模システムにこう力を入れたんですね、
うんうん、
それが大きなシステムがこれからちょっと難しくなるということもあって、割と海外メーカーも住宅用の方にこうシフトしていこうというような市場背景があってですね、先々週、まあ、逆風だというお話もありましたけれど、実際にはですね、住宅用のところっていうのはやっぱり政府としても引き続き普及させていこうという考えはありますから、さまざまな電力のその接続の部分でですね、いろんなちょっと条件がついたりとかっていうのはありますけれど、あのここの住宅用の部分はまあ増やしていこうというような、うん、あの考えもありますの で、さっき言ったようにメーカーの新たな力を入れる部分ですとか、あるいはまあ販売店の方も今まで産業用をこうやってたようなところもですね、あの改めてやっぱり住宅用っていうのはまあまた増やしていこうと力を入れていこうというところも結構ありますから、
うん、
そういう意味ではまあ住宅用の部分というのは今後も引き続きあの増えていくだろうなと思いますから、う
ん、新築の場合は住宅メーカーによっては標準のようについているところが多いですね。
そうですね、やはりだいぶ浸透してきましたから、やっぱ一般の方々もやっぱつけた方がいい得だねという方は結構多いですね。
今までと比べてこの補助金というのはどうなんですかね。
あ、補助金は、まあ、あの今もう国の補助金はなくなってますので、うん、県の補助金とか市の補助金とか各市町村ごとにね、ちょっと出てるところ出てないところありますけれど、そういった補助金はまああります、まあ、来年度ちょっとまだどうなるかね分かりませんけれど、
うん、はい、で、もう一つはその買取価格なんですが、はい、これもちょっと下がってきつつありますよ。そう、まあ、あの
下がってきつつありますけれど、うん、まあ、住宅用の場合はあの普通の産業用と比べるとね、下げ幅は少なくなるんじゃないかなと思いますけどね、どうなるか、まあ、分かりませんが、
これから新規につけるとすると、
はい、
回収はどのくらいでできそうですか、この静岡あたりですと。
まあ、いろいろね、屋根の条件とか違いますから、もう一概には言えないですけれど、
ね、この辺もずっと教えてきていただいたんですけど、
まあ、システムいろいろ選び方ありますからあれですけど、十数年ぐらい元を取るのにかかるかなとは思いますけどね、
はい、で金額というのは今までもうつけた方というのはその時契約した金額で、
はい、
10年間でしたっけ。
はい、そうですね、
同じ金額で買い取ってもらえるわけですよね、はい、
そうですね。
でこれから契約する方はその時の値段ということになるわけですね。
そうですね、
うん、で、うん、もう一つは年度で切られている、
はい、
ということは今年明けましたけれども、このあと3月末までっていうのはどんな状況なんですか。
一応3月末までに経産省の設備認定とその電力申請を取っておけば、うん、基本的には今年度の買取単価でできるということにはなりますね、
うんうん、
はい、
じゃあ来年度のことを考えると、はい、多分いろいろ下がるだろうなという予想があるから、
そうですね、
今年度にできるんだったら今年度内の方がおすすめということですね。
もう3月もうすぐですから、本当にやるんであればもう今すぐにでも動いた方がいいとは思いますけどね。
うん、はい、もう一つはそのずっと懸念材料であった蓄電というシステムについて、これもなんかものすごいスピードで進んでる感じがしますね。
そうですね、かなりいろいろ新しいシステムも出てきてますし、うん、安くもなってきてますから、
これも必ずつけてるようなところもあるようですよね。
そうですね、 で補助金もこれもありますから、今年度のやつはもうないと思うんですけど、うん、来年度また以降補助金が出てくると思いますので、
うん、
はい、
まあ自分たちの暮らしていく上でなくてはならないのがそのエネルギーで、これを一体どうやって作っていくかっていうのはこれが大きな課題になってきて、
はい、
でそれに対する一つの回答としてがまずは太陽光発電だったわけですけども、はい、ここまで来る間も岩堀さんはずっと太陽光発電だけじゃなくって組み合わせが必要なんだとね、はいはいはい、言ってきてくれました、ね、はい、今年はどんな組み合わせが考えられそうですか。どんなエネルギーの発展がありそうですか。
そうですね、まだまだ太陽光の需要っていうのはあるとは思うんですけれど、やはりそれにプラスしてね、まあ、うちなんかは今ちょっと取り組もうと思っているのは小型の風力発電ですとか、あとバイオマス、それから、まあ、燃料電池とかそういったものもね、一つ、まあ、再生可能エネルギーとはちょっと経路は違うんですけれど、燃料電池とかも
水素を使うということですね。
そうですね、水素ですね。
宇宙船がもうすでに実用化している方法ですね、
は
い、
まあ、自動車の分野ではね、今一生懸命こ
う、そうですね、うん、
水素をやろうということで発展してます。家庭でももちろん使えますから、
はい、廃棄物が水だけっていうのがすごいことですよね。
そうですね、はい、だそういったものは増えてくるでしょうね。あとは僕も昔から思ってるんですけど、地熱発電っていうのはね、
地面の熱を使う、
そうですね、はい、これも利用する手はありますの で特に静岡県の場合は火山とかね、伊豆のあたりでもこう温泉とかもあります。ああいう、まあ、地熱っていうのはね、利用できるところがたくさんあるので、まあ、もちろんその近隣とのいろんなね住民の皆様とのこう調整っていうのは必要にはなってきますけれど、やはりそういうエネルギーっていうのはどっかで利用しなきゃいけないなとは思いますね。今後の課題でしょうね。これは
気になっているのがですね、昨年末にそれこそ国から出てきた話で、電力会社は発電の抑制をすることができるというルールができてきて、
はいはいはい、
まずはそれこそメガソーラーでそんなたくさん発電されちゃうと今の送電網ではとてもじゃないけれども処理しきれませんよ、
はい、
そんな発電しても買い取りませんよということができるようになった、
はい、
これが住宅の太陽光発電においてもできるようにするというような話が
そうですね、
ありましたね、
はいはい、
これ大丈夫ですか。
ちょっと聞くと、いやそんなことになったらもう住宅用をつける意味がないんじゃないかみたいなことを思われるかもしれないんですけれど、もともとはですね、電力っていうのは需要と供給のバランスを取らなきゃいけないっていう大原則があるわけですよね。で供給ばっかり増えちゃってですね、需要がないのに供給ばっかり作るともう電気が余っちゃうだけですの でそういう事態を想定して電力側がもうこれ以上いらないよと抑制かけちゃうよっていうようなことを決めれるルールがあったんですね。でそれは今までは30日というルールでしたんだけど、これをルールを撤廃してくださいと、そうしないととても持ちませんということで30日ルールと撤廃したと。でそれをしかも住宅用まで広げるということになったんですが、で実際にこのルールを適用するというのはどういう時かって言ったら、需要がまあほとんどないのに太陽光の発電ばかりがしてしまって買い取るところがないというか、まあ使うところが全然ないですよという状況にならない限りはそれ実行されないわけですよ。ってことはですね、まあ少なくとも静岡県なんかでは原発も今動いてない中で、どんなに作ってもほとんど足りないわけですね。あるいはメガソーラーですとか大きな設備はもしかしたらちょっと止めてくださいということが出てくる可能性はありますけれど、順番で言えば大きいところから止めてきますから、小さい住宅用一軒一軒止めるのは大変ですから。
ああそうですね、はい、でなんか安心しちゃった。
順番があるわけですよね、
はい、
ですから、まあ、例えば需要が少ないのに供給量が多いよという時にまずメガソーラー止めてくださいと、
うん、
でその次にもうちょっとじゃあ小さい50キロ低圧のところじゃ止めてくださいと、でそれでも供給が多い場合に住宅用止めましょうという順番になってきますよね。ってことはですね、今これだけ電気の需要がたくさんあって原発も止まってて、まあ原発どうなるか分かりませんけれど、いずれにしても原発が動いたとしても中部関東関西この辺の電力の需要っていうのはものすごい実はあるんですから、で特にね夏場のピーク、太陽光っていうのはそのピーク電力を賄うわけですよね。深夜に発電するわけじゃないので、 でピーク電力っていうのは工場が動いてたりいろんなところで電気使いますから、どこの場所でも大概昼間の電力って欲しいわけですよ。なのでこれを止めるというのは相当な事態が起こらない限りはまず止まらない、止める必要がない。
なるほど、はい、でこれは逆に国から電力会社に対して、まあ、大丈夫ですよというその辺の、まあ、やり取りだったというふうに考えておけばいいんですかね。
そうですね、ちょっとそこのアドバンテージを与えとこうみたいなところはありますね。はい、
じゃあ安心して我々は、ね、自家発電を試みていけばいいと。
そうですね、
いうことですね、はい、なるほど。このコーナーは株式会社発電マンの提供でお送りしました。